皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
ラジオな長岡、2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡に登場した方と一緒にお話ししていきます。今回のゲストはつながりサロンを主催する音楽療法インストラクターの水沢ゆりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月紹介するのは、2023年に公開されました記事ですね、岩崎さん紹介をお願いします。
はい、タイトルは生きづらさに共鳴し不登校の悩みを分かち合う水沢ゆりさんのつながりサロンが結ぶものです。日常が一変したコロナ禍、終わらない戦争、政治や経済の不透明な先行きなどあらゆる不安が蔓延しているこの頃、社会情勢を敏感に察知する子どもたちの中には心身の不調や居心地の悪さから通学が困難になる子どもたちが増えています。そんな不登校の子どもたちやその親たちも孤立しないよう、新潟県長岡市で居場所づくりに奔走するつながりサロンを取材しました。水沢さんは音楽を使って心身を癒し整えるフリーランスの音楽療法インストラクターとして、新潟市を中心に病院や発達クリニックなどで仕事をしながら長岡市で不登校支援の活動をされています。
前半の放送は記事に出てきましたつながりサロンについて、後半ではこれから考えていらっしゃることもお話を聞いていきたいと思います。早速ですがつながりサロンについてご紹介いただけますでしょうか。お願いします。
はい、つながりサロンは教育関係の市民団体です。活動内容は不登校の親の会を開催したり、自由学校の運営、その他にも大人の学び教室を開催したり、学校外で学ぶ子どもたちのつながり作りを行っています。
なるほど、まあ、参加されている方、まあ、あの不登校の子どもたちが、ね、いらっしゃると思うんですけども、子どもたちのどうでしょう、様子っていうのはいかが思うんでしょうかね。
多分大人の皆さんが思っているよりは、うんうん、学校に行かない子たちは元気なんですが、やっぱり居場所がなかったり、まあ、遊び場がなかったりとかで引きこもりがちになっている子は多いです。
イメージとしては、まあ、学校行きたくない子どもたちなので、うんうん、ちょっと言い方悪いんですけども、あまりこう元気がなかったりとか、はい、ちょっとこう他の子たちと積極関わったりとかするイメージがちょっとねあんまり湧かないんですけども、はい、そんなことはケチじゃないという。
そうですね、そういう子ばかりではないという感じです。
この何人ぐらいでどれくらいのペースでこういった会を開催してるんですか。
は
い、
不登校の親の会は月1回、うん、第4日曜日に開催しています。自由学校は週1、2回、大人の学び教室も月2回ほど開催しています。で、学校外で学ぶ子どもたちのつながり作りはイベントとして季節ごとに開催しています。
ここに参加されるお父さんお母さんの様子というか、はい、初めて入る方はすごい緊張されている方だと思うんですけども、
はい、
参加された方の様子とかっていうのもまた教えていただけると。
やっぱり今おっしゃってたように、うん、初めは緊張されてる方の方が多いんですが、うんうん、同じ境遇の不登校の保護者の方たちとお話をしていくにつれて、うんまあ、少しずつ元気になっていくような様子が私の方からは見られます。うん
うん、子どもたちの週 1,2 回の活動っていうのは、はい、長岡市内の場所は、はい、あ、
そうですね、場所は、市内の公共施設で開催していて、平日の10時から15時まで開講してます。
結構週 1,2 回だとペースが、うん、思ったより多いな、
うん、月1回ぐらいのかな
と思ったら、ね、あ、そうですよね、はい、普通の学校の代わりになるようなスクールにしたいので、うん、今のところ週 1,2 回なんですけど、もっと 増やして週4とか5とか目指してます。
おすごい。
逆に水沢さんの負担っていうのはどうなんですか。
結構大変な。そうですね、よく、そう言っていただくんですけど、うちのスクールの特徴としては子どもたちが主体的に学べる環境づくりを行っているので、先生もいないですし、こちらの方から何か提供することが全くないので、私の方の負担はその会場の予約ぐらいで、もう何も負担はないです。
時間割とかもない
ですね。あ、ないですないです。
ラジオな
長岡、
今自由学校に登録している子はだいたい10人前後なんですが、はい、実際に週 1,2 回来られる子は3、4人ぐらいですね。はい。で、うちのスクールの特徴として先ほど主体的に学べる環境づくりってお伝えしたんですが、来たい時にだけ来る学校っていうのも掲げていて、子どもたちが本当にそこに行きたいと思った時に来てもらう。なので毎回同じ子が来ない。全員揃うことがほとんどないっていうのが、ちょっと面白い特徴かなと。
年代も違うっていうことですか。
そうですね、年代も小学校1年生から中学校3年生までを対象にしているので、
幅広いですね。
うんうんうん、
なんか先ほど時間割もないっていうお話だったんですけど、このパンフレットにあるこう心理学をベースにした学びって、どんなものなんですか。
気になりますよね。そうですよね、学校も朝の会とかやるとは思うんですけど、自由学校は朝ミーティングをまずします。で、輪になって今日やりたいことをそれぞれがみんなお話しして、でその時に最近あった嬉しかったこととか軽くお話をして、子どもたちにポジティブな空気感が作られるようにしてから、それぞれが探求したいことをしていく、一日そうやって過ごす、そういう感じの運営方法です。
不登校の子たちを学校に通わすようなわけじゃなくて、あくまで本当に居場所作りという。あ、
そうですね、自由学校に関しては不登校支援をしているわけではなくて、不登校になっていない子も来てるんです。学校に例えば週 1,2 回通って、自由学校に週 1,2 回通うっていう通い方をしている子もいます。
あ、そうなんですね。
はい、なので本当に私が目指しているのは教育の選択肢なので、そういった学校との関わり方も選択できるようなスクール運営をしたいと思ってます。
ラジオな
長岡、
水沢さんが不登校支援の活動を始められたきっかけというか、どうしてこういった活動をするようになったんでしょうか。
そうですね、何か大きい一つのきっかけっていうのはないんですけど、強いて言えば私も子どもの時に学校がそんなに好きではなかった。
あ、記事の中でもね、そうでした。あったと思うんですね。
はい、あと子どもの時に感じていたのは、その大人に対する違和感というか不信感みたいなものが私は結構あったので、それを自分が大人になった時に、子どもたちに同じことをしたくないなっていうのが大きいです。
記事の中でもこう子どもの生きづらさっていうのは子どもが悪いのではなくって、私たち大人の責任で環境づくりができていないだけっていうお話がとても印象に残ったんですけれど、私もこう小学生の子どもがいて、こう学校に行きたくないっていうのは本当に毎日のように聞く話なんですけど、そんな時にこう大人はどういう心構えでこう子どもに接したらいいのかなっていうのをちょっと教えてほしいなと思います。
そうですね、悩みますよね。正解みたいなのはやっぱりないんですけど、私も自分が子育てをしていて思うのは、子どもと自分ってやっぱり人生も違いますし価値観も違うので、子どものことを理解できないって自分が理解して、それを受け入れた上で手放すことが大事かなって私はよく言ってるんですけど、難しいですよね、抽象的で。
手放すっていうのは
子どもと自分が 一緒になっている保護者の方が多いというか、こうちゃんと線引きができていない感情に対して、
できてないか
な。なので大人が子供に学校に行ってほしいと思うことは、もちろんそれはそれで正解なんですけど、それを子供に強制してはいけない。子供は子供の人生なので、思うことは感情はそのままでいいんですけど、子供の行動人生はもう子供のものなのでっていう風に自分が手放せるようになると楽かなって思います。ちょっと理想論ですけどねそれができたら悩まないと思うんですけど、
小学校中学校高校と行って、それを外れた時にその先が見えない、わからない、例えばちょっとドロップアウトみたいな形で、言い方悪いですが、まともな人生じゃないんですけども、茨の道になってしまうんじゃないかっていう、ちょっと不安もあったりとか、その自分の経験でしかこう測れない、いや学校行かなくても、いやそんなことはない、ちゃんとしたまともな人生を送れるっていうか、っていうのをまだ想像ができてないっていうのかな。
そうですよね、なかなかやっぱりそうやって学校に行かずに過ごしてきた今大人の方ってかなり少数派だと思うんですけど、実際つながりサロンにはそういう方もいらっしゃっていて、不登校経験者、学校に全く行かずに、家庭教育で過ごされたりとか、フリースクール通われてたっていう方もいらっしゃるので、そういった方のお話を聞くと自分のこう世界観価値観が広がってちょっと安心するかもしれないです
ね、まあ、子供が行きたくないって言った時に、じゃあ親としてどうしたらいいのかなっていうのは、行かなくていいよってもう言えないしなとか、
なんか行かなくていいよっていうともう大人の気持ちですよね。なんかこう別に行く行かないは子供が決めることで、行っていいよとか行かなくていいよって選択肢は別に出さなくても、行きたくないんだねって言ってるだけでいいかなって思います。
確かに、ね、絶対もこれが正解だっていうのは絶対ないので、
で、
人それぞれやっぱり環境とか生活の、ね、スタイルもあったりとかすると思うので、いやでも私も今三沢さん聞いて、だいぶだから和らいだなあのもやもやみたいな、やっぱりある
嬉しい、
やっぱ今朝も実際ね、行きたくないっていうのこう 無理やりじゃないんですけど、
タイムリーです。
タイムリーいや本当に今回もいい話をたくさん聞かせていただきました。そういうわけであっという間にお時間になりましたので、続きはまた次回に、来たいと思っております。三沢さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はここまで。続きは再来週のラジオな長岡でまたお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。